主一生祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、また御言葉で私たちを養ってくださる主よ、感謝します。力を与えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
ソロモン王はパロの娘のほかに多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもあなた方の中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた、
彼女たちを愛していたと、ね、私たちが主を愛するその心から自分というものに戻ると、このように満たされないんですよね。上が空きが激しくなる。だから彼はそのこうアナにあるその上が空きをね、女性たちを入れました。女性たちを愛すること、次々愛すること、その女性たちがね、彼の心を転じたと主が言われた通りでしたね。4節。
ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って彼の神主と全く一つにはなっていなかった。
だから他の神々の方に、転じましたね。コセス。
ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った、こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった、当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシュとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。
じゃあもう積極的ですね、ソロモンがね、モアブの忌み嫌うべきモレクケモシュとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東の方に、方の山の上に高きところを築いた。だからそこで、ね、空上諏訪をしたんですね。8節。
彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた、
彼女たちを連れてきてイスラエルの神様に栄光を返すんではなくて、彼女たちが持ってきたその偶像を拝ませ、自分もそのようにそこに行ったんですね。9節。
主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える、
じゃあこの神様のこの審判ですね、彼が 心がこのモレクやケモシュという神々に向けたので、神様がこの国をこう引き裂くということを言われました。中二節、
しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたの子の手からそれを引き裂こう。
ダビデのことで、あなたには私があなたの時代にはしないということ。中三節、
ただし王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。
このペニャミンですね、ペニャミン族をあなたに与えるという、これも全部ダビデですよ。ダビデを覚え、この先祖ですね、先祖が本当に神様をよく仕えた先祖です。そのダビデの家に、あなたの時代にはこれを国を引き裂かない、そして引き裂く時にはベニャミン族一つの族をあなたに与えるということですね。じゃあ14節、
こうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人のハダデを起こされた。
この敵対するものが出てくるんですよ、ハダデというもの。もうこのハダデは自分の父がヨアブによって殺されて、それで、エジプトで亡命生活をしていたんですけど、ヨアブが死んだということを聞いて、またこのソロモンに逆らおうと、エジプトから帰ろうとするんですね。このように敵が起こされる。だから私たちが主を愛し、主と親しく歩んでいくと敵が現れないんですよ。主が全部守ってくださる。ダビデの時代がそうでした。ダビデも罪は起こしたけど、このダビデは主を愛して、主から愛されるダビデ、ダビデを見ると私の心にかなう、本当に心ですよ、心と心がつながるダビデでした。それで、このように神様が直接現れることなくて、ナダン預言者をどうしても語ったらすぐ彼は肥料して涙流して、ね、悔い改める。それが本当に、神様にとってはね、ダビデが大好きよ。けどこのソロモンはね、聞かない。現れて二度現れて言っても言われても聞かない。だから国を引き裂く、また敵が現れる。まあこのハダデだけではなくて、この貢ぎを納めてた国々がね、次々反逆を起こしますね。それで、それがずっと続くんですけどね、まだ決定的なもの、国を引き裂くものが現れる。26節、
セレダの手のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はセルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。
じゃあこの ヤロブアムソロモンの部下だったとね。しかし反逆をするんですよね。だから、エデンの園のところにも、アダムとエバが善悪の知識の木を取って食べて、そこから反逆が起こるんですね。土地は呪われる、茨とアザミが出るし、夫婦関係がいつも緊張するし、このようなこじれる。だから私たちがね、主だけ愛し、 主と共に歩んでいることはどんなに祝福か、すべてが守られる、魂が恵まれることでしょう、主との関係。そしたらすべてが恵まれる、うん、まだ健やかになる、ね、だからこのヤロブアムのように反逆する人が現れる。それで、この人に、預言者が現れて、29節か。
その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二切れに引き裂き、ヤロブアムに言った。十切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える、
うん、このように十部族をヤロブアムに与えると。その予言、その予言のこともソロモンの偶像崇拝にあったんですね。だから私たちの心が主から離れてこの世を愛したり偶像を愛すると、このように、この引き裂かれる反逆者たち、自分に逆らう茨とアザミが出てくるんです。だから私たちが主を愛するということは正解よ。主を愛する、主と親しくなること、それが本当に、全てを、ね、主によって勝利する知恵ですね、知恵このようにして、この反逆と引き裂かれるその雰囲気が作られた。ダビデのソロモンの偶像崇拝によってであった。じゃあマルコ5章に行きましょう。5章1節。
こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出ていけと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した、
うん、じゃあこの、ね、レギオンという軍隊の悪霊に疲れた者が墓にいたんですね、うん、それで、イエス様がこの悪霊、軍隊の悪霊にレギオンに出て行けと言われ命じたんです、うん、そうすると7節を見ると大声を叫んでいた。糸高き方神の子イエス様、このように彼らもね、イエス様に対することを分かってますね、うん、それで一体私に何をしようとしているのですか。まあ、別の箇所にはね、まだ私の時ではないのにという 言葉があるんですよね。自分たちの突起がある。その突起はイエス様の再臨ですね。再臨の突起。だから再臨の突起まではこの世に罪があるところで彼らが動きます。しかし、まあ本当に悪い事故を起こしたり悪いことをすると死によってね、こうまあその底知れぬところに追い払ってしまうんですね。このことがあるんですよ。まあ、私たちが交通警察官のそばにいるとね、急に胸がドキドキするんですね。何もしてないのに、この者たちがそんな状態ですよね。まあ神様から追い出された者たち、サタンとサタンの家来たちですね。3分の1が追い出されているんです。それで、神様は秩序の神様ですので、彼らに働く時間を与えたんですね。しかしまだ時ではないのにということも彼らが文句言うんです。神の皆によってお願いします、どうか私を苦しめないでください。彼らはイエス様を見ると苦しむんだよ。私たちはイエス様を見ると喜ぶし、これが違う。だから私たちにはイエス様の前に罪が許されるし、病も癒されるし、機会があるんです。7の70回でも主が私たちの罪を許してくださる、愛してくださることがある。しかしこのサタンとサタンの家来たちは弁解の余地がないのよね。もう天で霊の世界で全部見ていたから、彼らの反逆は思いもだから追い出されて、今審判だけ残されてる。だからイエス様が汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。主は彼らをいつも命令して追い出します。この盗人泥棒だからね、追い出します。私たちもイエスの御名によってこの盗んだり殺したり滅ぼする者たちを追い出すこと、追い出さなければならない。イエスの御名によって出て行けと、お前の名前は何かというとレギオンだと、数が多いと言うんですね。そしてその地域を支配していたとね、これとても重要な部分ですよ。地域を支配してる、ペルシャの君だと言ってるんですね。ペルシャの地域を支配してる者たち、日本の君もあるよね。まあ、日本の君と私たちのために発見されてるマーナイムの日本を守る軍隊、天使の軍隊もある。だから祈りが必要よね。祈りが、私たちが祈ると天使の力が増していく。私たちが主と親しくなると、ね、そうでしょ。なんか重要な人物と私たちが親しくなると周りの人たちが全部分かってますよ。あの人はその方と力ある方と親しい関係だ。もう社長とか会長とか親しい関係の人は周りが全部知ってる。このように私たちが主と親しくなって、こういういろんな話をね親しくすると、この悪魔悪霊たちもね、私たちに何かすることはできないんです。 ダビデがそうですね。ダビデが主と心が合うんです。私がダビデを見るとわあ嬉しいな、うん、私の心に合うんだ。だから、ね、ダビデは失敗を多くしたけど彼を去ることはできないのよ、ね、周りの悪霊たちがね、うん、それですぐ悔い改めて主と関係を修復するから。けどこのソロモンはそうじゃないのよね。悔い改めない、ずっとその空城の道に行っちゃった。だから悪霊がね、この国を引き裂く、うん、まあこのソロモンに敵対するものをこう立たせることも悪魔よ。悪魔が、うん、神様と関係が離れてる。だから悪魔がね作戦を作るんですよ、うん、じゃあ肌であなたも起きなさい、あの人も起きなさい、ヤロブアムも、じゃあ、ソロモンの部下だったのに背く。それでね、このふさわしい預言者がまた現れて、この中二切れを切って祝福を与える、そのような働きがあるんですよ。だから問題は何か、私たちが主だけ愛する、主に近づく、主に感謝する、主に全てを委ねる、このような生活をすると悪魔が私たちに近づくことはできないのよ。うん、私たちのものを盗んだり、私たちのものを引っ張って引き裂いたり分割しようとすることはできないのよ。だから私が主のもの、主と親しいものとすれば、私の持っている財産も全部主のものとして周りが見てる。天使たちも悪霊たちも、あの人触ってはいけないんだ。だから一生が平安ですよ、盗まれることはない、私たちが本当に物質的にもね、富むこと、富む生活をすること、そのことはいいことです、それで私たちがこの宣教ができる、その、ね、神様がいろんな知恵を、開発の知恵を与えて、いろんな力を与えて、この地の果てまで福音を述べ伝えるようにしてくださる。だから親しくなること、親しくなると神様はこのようにね、敵がどんなに数が多くても関係がないよ。主の言葉一つで全部追い出すことができる、この地域の悪霊があるということですね。だからとにかく私たちは主に近づく、近づこう主の御座に登りゆこう、栄光の御座、そこからすべての良き技が今起こらんとしているからである。ね、そうです。主に近づくことよ、主と親しくなることよ、親密な関係、それで、主が彼らを、ブダのところに行くようにされました、12節、
彼らはイエスに願って言った、私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください、
だからね、彼らも主の教化を受けるんですよ。だから悪魔は 主の許可なしには動けない。だから聖書にはね、ダビデがこの人口調査をしたことは神様によってだったと書いてあるし、サタンがダビデの心をそそのかしたとか両方言ってるんですよ、聖書はね。だから私たちが主と親しくなると、この悪霊のことを、働きを主が許さない、許さない。だからこの悪魔も強化を受けてやってます。彼がずっと否定的な言葉を言ってるし、もう病気のことを言ってるし、自分は滅びるんだと続けて言ってる。まだこの産地ヘブロン偵察した中二の中で、中二が、いや私たちは登れないんだ、エジプトに帰ろう、このような言葉ですね。言葉をしゃべると天使もこっちにいるし、悪霊たちもいるんですよ。これを悪霊たちが握るんですね。握ってイエス様のところに行くんです。行って、じゃあ今録音して持ってきました。もちろん主も全部知ってますよ。彼がこのようにエジプトに帰ろうとするんです。私たちはこう神様が約束したところに登れないと言ってるんです。私たちにください。じゃあもう完全な証拠を持ってくるからね。だからこの口によって私たちが決まるんですよ。すぐ悔い改めたらこれ取り消されるんですけどね、イエス様の血潮でその証拠を消して、また悔い改めたものを優先するんです。だから言葉がとっても大切。だから霊の世界がね、私たちの目には見えないけど、これが全部あるのよ。ここに天使もいるし、悪霊もいる。それで私たちの口から出た言葉をちゃんと握るんですよ。私たちは御言葉が、イエス様が打たれた傷によって癒されたと言うとね、御使いたちがそれを握るんですよ。御言葉は実行する力ある勇士だと言ってる。だから絶対私たちは否定的な言葉を言っちゃダメよ。言ったらサタンが持っていくんです、ビザのところに。彼がこのように要求してるんです。喋ったんです。これは明らかにここに証拠があるんです。許可をもらって動きますよ。ヨブがね、そのような否定的な心を恐れ、最も恐れたものが私に降りかかったとヨブ三章に言ってるんでしょう。これヨブの心がそのようにね、ああうちの子供たちがもしかして主を怒らせたかもしれない、いつも心配心配、呪い呪い、病気にかかるかもしれない、財産が全部なくなるかもしれない、そのような変な思い、これサタンですね。だから私たちはいつも十字架でね、そんなものは関係がない。イエス様が呪いを全部支払いました。だから否定的な思いを全部取り消すことが重要。私たちがそれを、ね、思いを受けて、思いは霊ですよ、霊を受けて否定的なことを信じるんですよね。あ、こうなるかもしれない、そして喋る、心に信じ、ね、悪となって、その人は悪となって口で告白してサタンが動く。その霊の権利が同じよ。 私たちは主の御言葉、十字架で私たちの呪いを全部イエス様が十字架で処分した。イエス様が飛んでおられたのに私たちのために貧しくなられた。イエス様の貧しさによって私たちを富むものにしてくださるということを信じて、ね、告白する、うん、主は私の十字架、私は乏しいことはありません。そしたら天使たちも聞くんですよね。私たち聖霊によって宣言する言葉を聞いて実行する、実行、御言葉は実行する力ある勇士だと言って、だから絶対言葉を私たちが気をつけることよ。この口の実を自分で食べると言ってるね。だからこの苦情諏訪をして心がサタンに奪われて、そのような行動したソロマン、サタンがそれを握って、ソロモンの国を引き裂く、逆らう者たちを次々起こす。これがイバラよね、イバラとアザ。イエス様がこのイバラとアザ十字架の上背負ったのね。だから私たちがすることはイエス様だけ愛し、イエス様に近づき、イエス様が私のようなもののために身代わりになってくださった、それいつも見て感謝し近づき、それを告白する、ね、私には呪いとは関係ない、私にはアブラムの祝福があります、私は癒された、毎日癒されてる、毎日もう全部癒されて、癒された告白する。乏しいことがない、そのようにね、いつも告白するね。そうすると教化をもらおうとする者が、私たちが絶対彼らの資料を与えないからね、良いことだけ、じゃあ今日ね、このレギオン力が多い者たちがイエス様に教化をもらって、そしてその札の中で入って、札が全部海のところに、湖のところに入って死んでしまった。財産が大きな損になった。だから盗人よ、悪霊はね。じゃあ皆さん、私たちが主と共に生きること、主の御言葉を握って、主を愛し主に近づく、関係を、祈りというものは関係、 主を愛する関係、もっと深く、もっと深く、共になる、アブラムは、神様がアブラムは私の友だと言われましたね。旅でも私の心にかなうと、そのように言われるし、このような関係作り、それが祈りを、主よ主よ主よ。